おはようございます。
フリーアジェンダです。
最近ちょっと友達と面白い話をしまして。
はい、教えてください。
あ、でもこの思考を山本さんと話すとどうなるのか。山本さん、スマートフォン持ってます？
持ってますよ。
家にテレビあります？
あります。
YouTube 見ます？
見ます。
TikTok 使ったことあります？
あります。
なるほど。
うん。
TikTok ってまあ、縦型、スマホに最適化された、うん、いわゆるフォーマットじゃないですか。
うん。
で、多分、YouTube って横長で、
うん。
あれってなんでかっていうと、おそらくテレビっていう風な、元々のメディアフォーマットっていうのを、そのままスマートフォンに持ち込んだから、
うん。
あの形状じゃないですか。
うん。
テレビが横長なのってなんでだと思います？
人間の目が、認識しやすいからじゃないの？横についてるからじゃないの？
するとなぜ TikTok は流行る？
スマートフォンが普及してるから。
いや、まあまあそうそう。いや、それめっちゃ面白い話してて、
うん。
なんか友達が、その、まあ大企業とか、
うんうん、
行政とかもそうだけど、うん、てかまあどこも、僕らもそうだけど、プレゼンテーションでパワーポイントもあれ使うじゃろみたいな。
うんうんう
ん、なんか、パワーポイントを使うと人はどうなるかっていうと、
うん、
何かこうサービスのキャプチャーを貼るときに、うん、スマートフォンのキャプチャーよりパソコンのキャプチャーの方が、
うん、
ハマると。
確かに、映えるね。
ハマりやすいみたいな。
うんうん、
だから人はパソコンのウェブビューを貼って、世の中モバイルシフトが進みづらいみたいな話をしてて。
飛躍あるけど、めっちゃ面白い。
まあなんか、その仮説としては面白いし、
うん、
まあそれがダイレクトにその、だから進まないっていうのは確かに飛躍なんだけど、うんうん、確かにそういうちょっとしたことから物事ってそうなってる可能性結構あるなっていう議論をしてて。
確かに。
でもじゃあなんでそもそも、まあパワーポイントとかもそうだし、まあテレビとかも横長なんだろうって話をしてて、
うん、
で、TikTok 自体がハマってることを考えれば、別にその人間の本能として横長であることがそのベストというのがもうこう、うん、なんだろう。いわゆる制約条件として与えられてないことは、まあなんとなくそうな気がしてくるんだよね。
うんうんうん。
で、結論、まあ、テレビは横長なのって、僕の中では一個仮説があって、
うん、
人間一人もそうなんだけど、家族とかで3、4人、3人とか見るときって家族横に並ぶじゃん。
うんうんうん。
その時に縦長だったら、その、
確かに。
視線が全員こう真ん中に集まるけど、
うんうん。
まあ横長の方が人間がこう横に並んで横展開するっていう風な人数の変化に対して、
うんうん、
まあこう、ロバストであると、
うんうん。
みたいなことなのかなと思ったんですよ。
確かに。なんかさ、僕小さい時のテレビ正方形だった記憶があるんだけど。
そう。
だからさ、あえて横長になってるよね。
ブラウン管っていうのは正方形なんですよね。
うんうんうん、
あれはなぜかっていうと、あれは光の到達速度みたいなやつが横長縦長にするとなんかブラウン管の構造上、縦に行くのと横に行くので速度が若干違って、横の方で遅延が発生する恐れがあるみたいな感じなので、なるべくその光源から全てが等距離になるように正方形に設計されてるらしいんだけど。
なるほど。製造上の制約だったんですね。
製造上の制約だったんですよね。
うんうんうんうん、
でも、結論、今の、テレビが横長なのの起源って、
うん、
映画なんですよ。
確かに。そうなのか。
いわゆる人類に対して、いわゆる録画映像っていうのが、こう、
うん、
もたらされたのって、まあ、テレビよりも映画の方が先で。
確かに。
今、一般家庭よりもそのマスで見る方が、まあ、コスト低いから、映画の方が先で。
うんうんうんうん、
で映画は、まあ、さっき言ったその、たくさんで見るときにこう横に並んで見ることが多いから、
うんうんうん
まあ、横長に設計されてたんだと思うんですけど。
確かに。
それがそのまま、アスペクト比としてテレビに持ち込まれて横長らしいんですね。
なるほど。
起源としては。
めっちゃ面白い。
面白い。でもその、じゃあ、だからやっぱ人間として横長がベストかっていうことが吟味された上でそうかっていうと、結構なんか昔からの風習とか、
まあ、
技術的な制約みたいなのが勝手になっているだけであって、
うんうんうん、
横長である必然性ってもしかしたらその、100ではないみたいな。
確かに。
ことなのかなって調べながら思ってて、で、それでその、
うん、どうぞ。うん、映画って昔から横長だけど、映画を告知するポスターは昔から縦長だよね。
確かに、沖縄や。あれ横長だったらすごい違和感あるね。
そうそう。そういう意味で言うと、人が一人で何かを視認するときは、縦長の方が見やすいっていう仮説はありえそうですね。
うんうんうん。
うん、
あと多分、貼る場所とか貼り方みたいな、その、なんだろう、場所の制約も受けてそうな気はするけど、
うん、
でもなんかその話しててすごい面白かったのが、まあ勝手に横長だけど、やっぱその、フォーマットとしての大きさって、うん、結局その中のコンテンツとかに対しても影響を及ぼすなって話をしてて、なんかその人が言ったのめっちゃ面白かったのが、あの、EXILE とかモームスが、
うん、
あの、流行れるのって横長ならではだよね、みたいな。TikTok みたいに縦長だったら、あんな大人数のユニット無理じゃん、みたいな。
間違いない。
うん。で、縦長だと二人が限界。
うんうん。
で、かつその左右の動きに結構耐え難いから、
うん。
多分、TikTok の世界ではコントは流行りづらくて漫才は流行るみたいな話とか。
おもろ。
めっちゃ面白いなと思って。
めっちゃおもろい。
うん。だから、実はその、今、なんだろう、芸能とかエンタメみたいなものの流行る内容とか、で、うんうん、横長っていうフォーマットによって影響を受けてる可能性すごい高いなって、そうなのと思って、もともと TikTok がにあの人類にとって初めて生まれた、いわゆる動画コンテンツだったら、
うん、
もしかしたらその AKB みたいな大人数ユニットとか、あとこう、セットを大体に使ったコントとかってあんま流行んなかったのかもって思うと、うん、
確かに。
なんか意外と人類って些細な、なんか勝手に最初に決められたフォーマットによって、その方向のみに進化してる可能性が結構狭まってる生き物なのかなって思ったんですよね。
いや、確かにね。まあ、なんか映画が成立した背景は多分いろいろあるから、だから横長からスタートするっていうのはもしかしたら変えれなかったのかもしれないけど、
うんうんうん、
でもなんか、その順番仮に逆だったら全然違うコンテンツだっただろうなっていうのは確かにって思いますね。
すごい、それは確かに面白いなとかは思いますね。あと、それを持ってて考えて思ったのが、
うんうん、
なんかその、確かに縦長の方が、横幅がない分奥行きに対してやっぱ敏感にならざるを得ないフォーマットなのかなって思うんですね、うんうんうん、TikTok って。
うん、
例えば、横長の YouTube だったら犬が右から左に走っていくシーンの方が面白いけども、うんうん、TikTok だったら奥から手前に来る方が楽しいので、よりその一人称的な没入感とか、当事者意識みたいのを結構持ちやすい形になってるのかなとか思うと、
確かに。
なんか YouTube っていうかその横長って俯瞰な感じが結構して、縦長って結構一人称な感じがより向いてるのかなとか思うと、なんかすごい世界のものの見方に実はめっちゃ影響を及ぼしてんじゃないかみたいな。
今日確かに祭りだな。
確かに祭り。
わっしょいわっしょい。
確かに祭り。今日、うん、確かに感謝祭。
確かに感謝祭ですよ。今日すごい確かにって思った。
今なら1個の確かにで2個ついてくる。
ちなみに氷川さん、TikTok って日常的に見たりします？
いや、アプリを入れたことがないんですけど。
あ、そのレベルか。
うん。ないんですけど、でも、まあ、YouTube の、なんだろう、モーメントなんだあれ。
YouTube ショーツ。
あ、ショーツ、ショーツ。
うんうん。
とかは見ますね。
ね、YouTube も最近やってるもんね。
うん。TikTok は純粋になんか、ハマったら怖いなみたいな気持ちがあるのかもしれない。
ああ。でもなんかね、やっぱこう、コンテンツなかなか合わないなと思って、僕は。
うん。
なんかエンタメより、あ、そっか。YouTube で何を見てるかにもよる気がするんですけど、うん、YouTube って解説とか、プロがなんか喋ってんのばっか見てるんですよね。
ああ、はいはいはい。確かに。
うん。
確かに。
だから、TikTok 開いて、エンタメで誰か踊ってるやつとか見ても、別にこう、なんとも思わないというか、
うんうんうん。
鶏胸肉見てるような気持ちになるんですよね。
それはわからんけど。
そう、だけどさ、
うんうん、
縦長のを使って興味があるコンテンツがあったら、ぜひちょっと体験してみたいなって今思いました。
うん。でもそれで言うと解説みたいなやつは横長のが向いてそうだね。うん、
多分ね。多分そう。
その、より一人称的に見る意味ってそんなに多分ないし。
うん、うん、
うん。どうなんだろう、それも思い込みなのかな。
確かに。なんかバスケとかさ、縦長でとても見れたもんじゃないんですよね。
ああ。
パスがどう動いてとか。
そうだね。そうだね、うん。
アメフトとかもそうで、誰がどこにいて、どういう作戦を遂行したかって、俯瞰で見ないと、全然スポーツの面白さがわかんないんですよ。うん
う
ん
う
ん、
確かに確かに。
総合格闘技と、格闘技とかも結構、その、縦長だと、なんだろう、人一人分ぐらいしか映んないから。
そうだね。
距離の感じとかわかんないし、今のスポーツって全部横長フィットしてんだって。
間違いなく。でも僕が、うん、自分が GoPro を頭につけて誰かと戦ってるシーンだったら縦長が多分面白いよね。
うん、確かに。
よりその集中線というかこう、
うんうんうん、
フォーカスして何かと戦ってる感じとかのが面白いから、だからゲームでも FPS とかだったら実は縦長が面白いのかな。
天才か？
バスケもそうじゃない？なんか、ダンクをしてる人の一人称だったら縦長の方が面白そうじゃない、う
んうん、確かに。ナイキがたまにそういう CM 作るんですよね。一人称で。
ああ、作る！
走ってたりとか。
確かに。スケボーとかね、
うん。
うん。確かに。
あれは確かに縦長でやったらめちゃくちゃ映えそうですね。
うん。だからそのスポーツとかもそうだけど、より世の中を客観的に見るような訓練をやっぱりテレビってさせられてる気もしてて。
うんうんうんうん。
なんかそう思うとそのテレビより TikTok で育った人とかってなんか単にそのメディアフォーマットとして縦長の方がこう好ましいっていうこと以上に、うん、なんか世界の見方とか普通に結構変わってんじゃないかなとかは気になりました。
確かに。なんかめちゃめちゃ批判受けてる政治家の頭に GoPro とかつけてどういう風に世界が見えてるかとかやったらなんかちょっとみんな優しい批判をするようになるとかあるかもしれない。
ああ、確かにあるかもしれないね。
うんうん
うんうん。こんな大衆の前で、
うんうん、しゃべらなあかんか。
カメラいっぱい当てられてみたいな。ああ、うんうん、面白い。
菅ちゃんのスーツがどうこうとかディスられてるけど、でもこの人こんな仕事してんだぜ、みたいな。
うん、
いや、これは大変だわ、みたいな。
まあ、そうだね。まあ、そういうのも確かにありそうだよね。確かにメディアのその形だと映すもの、よりプライベート映すとかっていう方向性を考えると、うん、なんか、そういうことから実は世界は大きく変わっていったりするのかなとかは。
確かに。
思いますけどね。あと、ま、時間の長さとかも相当影響を及ぼすと思うけどね。
うんうんうん。
ってことを思いました。
すごい確かにでしたね。
うん。その人はそう、面白い。このアイデア、その、AKB 生まれてなかった説を言った人は本当に面白い考え方をするなと思いました。
確かに。なんか、あれですね、その、投資家にアプリをピッチするときとかも、まあ、多分普通今、デックは、いわゆる、パワーポみたいなの使われてると思うんですけど、スマホアプリで起業する人たちは、それで、デック、なんかピッチしない方がいいかもしれないとか、ありえそうですね。
うん。あるかもしれないね。
見にくいもん、みたいな。
いや、確かに祭りだな。
うん。
それはそうだね。あともう、パワポとかもなんか今までの風習か知んないけどさ、
うんうんうん、
別にさ、20枚30枚とか作るのなんか結構普通じゃん。
うんうん、
でもそれも多分当たり前の話じゃなくて、
うん、
なんかその、例えば TikTok で1本30分のコンテンツとか出したらもう見られたもんじゃないみたいな話が実はあるわけで、
うんうん、
なんかパワポは30分とか30枚とか許されてるって勝手に思っただけで、
うん
なんかもう5枚までしか作れないパワーポイントとかプレゼンテーションソフトで、
うん、
縦長のものとか作るだけでもしかしたらすげえ、なんかビジネスの、なんだろう、ルールというか、
うんうんうん、
当たり前も変わったりするのかな。
確かに。それ結構面白いな。なんか広告代理店の人とかトライし合いがありそうな気がするな。クライアントに、その、はいはい、こんな新しいクリエイティブでどうですかピッチするときに、そのプレゼン方法もクリエイティブみたいな。うん、
あ、でもね、
うん、
あの、その人が言ってたのがまたすごい面白くて、
うん、
その、なんだろう、なんで昔の古い企業とか、その行政とかって、一つのパワーポイントにめっちゃわけわかんない情報量をたくさん詰め込んで、吹き出しとかもつけて、普通の人だったら、なんだろう、ワンスライド、ワンメッセージとかで分けていって、
はいはい、
なのに、うん、なんか4つとか5つのコンテンツというか結論を1個のスライドに盛り込んで、めっちゃ1個1個ちっちゃくて、なんかその街の、なんだろう、再開発計画のスライドとかってもう とんでもないじゃん。
はいはい。
なんか1枚に全部入ってる、その、なんか、なんだろう、革新的な、なんかその商業施設の創造、なんか文化の建設で、地域と調和するなんとかみたいなの、4つくらい、いつも入ってるじゃん。
うんうんうん。
あれもひどいよねって言ったら、うんまあ、その人は、でもそれも仮説があって、
うん、
あの、紙を印刷する文化のところだと、
うんうん、
あの、ワンメッセージ、ワンスライドにすると、紙の数が多くなりすぎるから、全部詰め込まざるを得ないんじゃないか、みたいな。
お
でそういう会社に限って、あの、一つの会議に20人とか出てくるから、
うんうんうん、
9人分100枚ずつとか吸ってたら終わるから、
うんうんうん、
なんかそういう風な風習になる。のではみたいな。
なるほど。まあ、思考停止してますね。
うん、
それを継続してるってこと。
だけど話してて、この人は頭が柔らかいなと思って。
柔らかいですね。すごいな。なるほどな。確かにあの、こう文字が詰め込まれたパワポって何が言いたいのか何もわからなくて、
うん。ね。でも、あれが好きになるともあれで良くなるんじゃないかな。
そうなんかな。例えばさ、うん、マッキンゼーの出すホワイトペーパーとかってめちゃくちゃ章立てもされてて綺麗にまとまってるんですよね。
うん、
でもマッキンゼーが後ろで作った経産省の資料とかって経産省フォーマットになってるんですよ。
ああ、なるほど。
だからマッキンゼーの人は別にそれ作りたくないけど経産省に合わしに行ってるっていう風に僕は解釈してたんですよね。
そうだと思う。
うん。だから、まあ、決してそれが心地いいとは思ってないんじゃないかなって。
印刷する。
うんうん。印刷文化に引っ張られてるだけなんじゃないかな。今の話で言うと。
まあ、でもやっぱ慣れによるけどね。例えば、省立てされてて、構造化されてて、一番最初に例えば、1、2、3、4みたいな構造があって、うんうん、その順番に並んでいくとかって、多分僕とかヤモンチが見ると、うん、あ、すごい心地いいし、その流れで見ようって思うけど、
うん。うん
そういう発想がない人からすると、いや、このなんか最初の導入いらんみたいな、早く話入れみたいな、その構造が大事だと思ってない人からすると、それってノイズなんだよね。
ああ、どうなんだろう。でも、
いや結局、そうなんだよ。
あ、そうなの。ストーリーテリングってさ、でもなんかこの構造だってないと入っていかないじゃない。
あ、そんなことはなくて、多分、その、全体俯瞰で物事を考えたい人と、一個の具体エピソードにすごい引っ張られる人が、やっぱり世の中にはいるわけであって、なんかその、だから全体を捉えたい人からすると、例えば、日本は当時こういうふうな歴史的経緯があって、こういうふうな、国の状況から、例えば中国を侵攻して、みたいな、全体の流れの中で中国の侵攻っていうのはこういう続けとしてあって、みたいな話があるっていうのを考える人と、いや、日本人は中国人いっぱい殺したよね。それ悪いことだよね。すごい個別具体に見る、一個のエピソードだけを話した方が理解しやすい人もやっぱり世の中にいっぱいいるわけで、後者の人からすると、衝突とかって結構どうでもいいというか、一番早くインプレッシブな、もう、その、パッと聞いて、ショッキングで、俺が上司に行ったら上司もわーってなる、一個のそのエピソード出せやっていう人もいると思う。
なるほど、なるほど。いるはいる。でも目的がどこに置かれてるかみたいな。
そうそうそうそう。だから、結局その人のやっぱそのやりたいことによって、承諾が大事かどうかってやっぱ大きく変わるからっていう。
確かにな。確かになんか、この中国に侵攻した時、日本では冷えと泡を食べてて、その時の冷えの品種っていうのは、みたいなのに、なんか、毎度枝葉にめっちゃ惹かれる人がいますもんね。
いると思う、いると思う。からまあ、そうね。やっぱ世の中の人の見方っていうのは様々だけど、やっぱそれはその、なんだろうな。本当にその人が聞くストーリーとか、その、なんだろう。意味みたいなものもあるけど、やっぱそのフォーマットとかっていうものは実は大きく物事をルーリングしている可能性はあるなと思いましたね。
うんうんうん、
はい。
いいまとめですね。
うん。でもなんかそういうの、そう思うとなんかそういうの世界中にある気もするんだよね。例えば、土地がすごい余ってたら高いビル建てる必要がないから、ビルがなくて、その横に展開していくか縦に展開していくかによって、なんか性格形成とかに影響を与える気はしてて、なんかどこどこまでも、その、なんだろう、生涯なく歩いていけるっていう風な街と、エレベーターでいちいち移動して待ち時間が発生したりするっていう状況って、なんかその人間の思考とかに、ちょっとずつ影響を及ぼす気もしてて。
いや、そうっすよ。だって僕の実家なんて平屋しかなくって、隣の家の人とは顔見知りみたいな感じですけど、マンションなんて隣の家の人とは、まあ、会釈はするけど、話したことはないみたいな、ザラじゃないですか。
そうだね。階が違ったらもう、誰が住んでるか分かんないけど、
分かんない。
平屋だけだけだったら、まあ、こういう家のに住んでる人がいるっていう情報自体は入ってくるもんね。
うん。なんならボールが飛んでった時に、こう、関係を深めて、そこからこう、バーベキューするようになるとか全然あるからね。
うん、漫画みたいな話だ。
具体例。
具体例。
うん。
うん。的な、まあ、そういう話でした。
はい。
なんかまあ、TikTok を見ないと、なんかそのコンテンツ以上に若い人の脳みそについていけないとかは、まあ、普通にあるんだろうな。
確かにね。
その一人称的なものの見方が世界にどう影響を及ぼすかとかは、すごい面白そうだけどね。
うん。
はい。
ちょっと TikTok を久々にダウンロードしようと思いました。
確かに。僕も入れようかな。うん、今入れます。
はい。
はい。
では。
こんな感じです。
はい。
お疲れ様です。
バイバイ。